西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。さあ、今月はアメリカンフットボールの魅力についてです。社会人アメリカンフットボールチーム西宮ブルーインズの福田陽介さんにお話を伺います。今日はズームでのご出演です。福田さん、よろしくお願いいたします。
西宮ブルーインズの福田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてスタジオには助っ人ティーチャーといたしまして、フリーアナウンサーの近藤富士夫さんにもお越しいただいています。近藤さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さんにはね、以前の番組、西宮徹底解剖ではアメリカンフットボールについて熱く語っていただきました
。そうでしたね。楽しかったですね。
いろいろ勉強させていただきました。
あれからいろいろ動きがあるんでね。
本当
ね。
そうなんですか。基本のところから現状までいろいろとお話を伺えるんじゃないかと楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずはじゃあ、近藤さん。西宮は野球だけじゃなくて、はい、アメリカンフットボールの聖地でもあるということで。
そうなんですよ。そう言ってもいいと思いますね。はい。これは、なぜかというと、はい、やっぱり甲子園ボールという大学の日本一決定戦が甲子園球場で行われているっていうことが非常に大きいと思うんですよね、はい、それからその大学の日本一の経験が多い関西学院大学、福田さんもそうなんですよ、実はね。
そうなんですね。
関学のご出身ですよね、はい、福田さん、は
い、
ね、
あ、ご存知、ありがとうございます
ということなので、はい、もう全国に誇れるフットボールの街だと、はい、誇れるところですね。
そうですよね、はい、で結構昔からこのアメリカンフットボール西宮では行われていたんですか、
ね、はい、そうなんですよ。もともと日本で初めて行われたっていうのは1934年、昭和9年なんですけれどもね、うん、
はい、
これは東京の神宮外苑の競技場で行われたんですけれども、はい、この時はですね、横浜カントリーアスレチッククラブ対全東京学生選抜、これは選抜チームというのは早稲田、明治、立教だったんですけどね、うん、その試合が初めての公式戦ということになっています、うん、でその後東京の学生リーグが始まって、で関西でじゃあいつ始まったかというとですね、はい、1935年、だから最初の日本最初の試合の翌年ですよね、昭和10年。
あ、じゃあ結構早
く、早いんですよ、だから
もうこっちに来てるわけですね。で
この時の会場はですね、はい、甲子園南運動場、
甲子園南運動場、
はい、ただこの時のね、はい、カードなんですけどもね、うん、実は明治対早稲田なんですよ。
お、はい、東京の学校が
甲子園に来てやってたんです。でこの時の写真を見るとですね、ものすごい観客なんですよね、
そうなんですか。本当
にだからね、人気があったんだと思いますよね、
うん、なんですよね、は
い、それが関西で初めて行われたという、うん、ところでして、
はい、
それで甲子園ボールはもう戦後の話になりますね。
はいつ頃からなんですか。
はい、1947年に誕生いたしました、昭和22年、
はい、
ね、はい、東西大学対抗戦というのが戦前に行われていたんですけれども、それを発展する形で甲子園ボールという名前が付けられたということですね。最初会場は甲子園球場ではなくて、最初はですね西宮球場に打診したんですけれども、いい答えが得られなくて、はい、
あれ、
なんかこうお椀型のボールですからね、
うん、
お椀型のいい会場がないかなっていうところに甲子園球場あるじゃないかということだったんですよね、
は
い、
なるほど、
はい、
で甲子園球場で行われるようになった。
そうなんですよ。開催時期もちょっと変わっていて、当初とは変わって、今は毎年12月の第3日を、つまり今年ですと12月15日にも決まっていますね、
はい
はい、今年が79回目になります。はい、
でも西宮球技場ですか、西宮スタジアムの、
はい、
ね、球場のすぐ近くの。
そうです、そうです、 球技場、もう今ありませんけどね、懐かしい球、はい、あの球技場で本当に ね、
よくアメフトの試合ってやってらしたんですよね。
満杯でしたもんね、あの時はもう本当にあの高カードになりますとね、はい、そこが実はですね、今あの石碑が残っておりましてですね、はあ、この西宮球技場というのは1937年昭和12年にオープンしておりまして、うん、で関西学生リーグの最初の試合関大対関学が行われたのは1941年なんですけどね。で2002年にもう球技場自体はなくなってしまったんですけれども、はい、石碑が残っておりまして、そこにその阪急西宮球技場におけるアメリカンフットボール公式第一戦、うん、1941年昭和16年11月2日関西大学26対6関西学院大学とか、
ちょっと待ってください、関学負けちゃったんですか、
関大の方が勝ってるってね、はい、そういう、
そうなんですか。
この石碑をですね、うん、見つけられたらあの、うん、相当な通ですね。
大体どのあたりにあるんでしょう
か、目立たないところにあります
ので、ね、あ、そうなんですか、はい、ですじゃあぜひぜひ探しに行っていただきたいと思います。でもね、あのアメリカンフットボールはお好きな方はもう本当にお好きなんで、通、はい、の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、ちょっと素人の私としてはなかなか見方も難しく、どう楽しめばいいのかというのが、そうですね、非常に難しいスポーツではありますよね、は
い、そういう声よく聞くんですけれども、はい、まあ、言ってみれば陣地を稼いでいくっていうか前に進んでいけばいいということなので、うん、まあ、それだけ頭の中に入れてもらえればあとは大丈夫で、はい、で反則とかあった場合はちゃんと場内アナウンスが説明してくれるので、うん、はい、もう気楽に見ていただければなというふうに思いますよね。
あの近藤さんももちろん中継も、はい、アメフトもなさるということで、
は
い、
今もあの X リーグ X1 スーパーっていう、はい、これは社会人の、うんうん、一番上のリーグの試合とか、はい、それから関西学生リーグ、それから関東大学リーグと実況してるんですけどもね、
うん、はい、西宮ブルーインさんは今あの X リーグの2部ですか、
あ、2部ですね。
あ、そうですか。
の
X1、ただ2部とは言いながらも X1 スーパーの下に X1 エリアっていう理由があって、まあ、その下にいるので一応2部リーグにはなります。はい、
あ、でもそろそろねもうちょっと上がっていただいたら、
そう、私が実況してる X1 スーパーまでぜひ上がってきてほしいなと思うんですけどね。
もうそれはすごい光栄なこと
で、いやだからまあ、もちろんそのね、あの実況なさるぐらいですから近藤さんは何でも分かってあるんやと思うんですが、はい、まずこれあれ攻撃とあの防御っていうかね、ディフェンスオフェンスはこれ全部メンバー変わるんですよね。
はい、あの分かれてますね。
それぐらいは分かるんですけど、はい、
そうですね、野球と同じですね、そこね。
ああ、そっか。でも、はい、あの攻撃する人はずっと攻撃ばっかですか。
はい、選手が多いところはそうなんですけど、はい、選手が少ないチームは両方出るんです、うん、
両方
大変なんですよ。もう一つあのキッキングチームっていうスペシャルチームがあるんですけど、その時の違うメンバーが出るんですけれども、はあ、選手が少ないチームは全部出るんですよ。だから大変ですよ。出ずっぱりなんです。
かなりハードですよね。
ハードですよね、本当に。
このアメリカンフットボールのね、運動量っていうのはどれぐらいのものになるんですか、ね、
これは福田さんに聞いた方がいいでしょ
う。福田さんどうなんですか、かなりしんどいもんですか。
そうですね、あのオフェンスとディフェンスでちょっと変わってはくるんですけれども、はい、あのオフェンスはそのボールを取るポジションの人たちはボールを持って走るとかそういうポジションの人たちは結構交代があるのでまだそんなに多くはないかなと思うんですけれども、ちょっとあのブロックを専門でする人たちっていうのはずっと出ずっぱりで、まあちょっと大変
だ
と
思います。じゃあそのポジションによって運動量も変わってくるということにもなるわけですかね。
そうですね、まあ、違う運動量にはなるんですけれども、うん、はいはいはい、
で今福田さんはポジションとしては、はい、何なんですかね、何なんですかねって。
私はディフェンスの中でも、はい、ディフェンスバックというポジションでして、はい、基本的にはパスをあの中心に守るポジションになります、は
い、結構
これ花形なんですよ。
花形ですよね、
はい、ここは重要なんですよね、はい、相手の点を防ぐわけですね、うん、はあ、はい、だから重要なポジションですね。
そうなんですか、はい、まああのね、アメフトといえばクォーターバックがもう本当にキラキラ輝いている存在みたいに言われますけれども、はい、でもクォーターバックだけで仕上げできるわけではなく、
そうなんです、もちろんですね、
そのディフェンスバックという、はい、あの福田さんのようなポジションがとても重要だと、
はい、重要ですね、はい、あのですね、はい、市立西宮高校から関学に入って今日本一のチーム富士通フロンティアーズで活躍をしている松井力選手という 名選手がいるんですが、はい、彼にインタビューした時に、彼は中学でバスケットボールをやってたと。
ほう。
で、高校にアメリカンフットボール部があったので入ったんですが、うん、なぜですかって聞くと、高校からでもやることができるスポーツはあるかなって言った時に、そこにアメリカンフットボール部があったので入りましたって言いました。はい。だからどんなスポーツを中学でやっていても、あるいは高校でやっていてもできるんですよ。そんな選手いっぱいいるんです。はい。それがいろんなポジションに分かれて、それぞれの持ち味を発揮すると。例えば僕が実況した中でも、僕は高校で何をやっていたかっていう資料も作るんですけども、例えば柔道とかね、卓球とかね、陸上だったり水泳だったり、この間実況した選手はバドミントンでしたね。
なんかこう使う筋肉もなんか瞬発力も違うようなスポーツから、
はい、これがですね、指導者の方にとってみると、はい、その方がいいんですって。つまりこう体のバランスが、あるいは基礎体力がついていて、はい、どんなポジションでも任せられるような選手がいっぱいいればその方がいいじゃないですか、
うん、あ、それぞれのじゃあもう持ち味を各ポジションで生かしていくという、
は
い、
そうなんです。それがアメリカンフットボールの大いなる魅力だと僕は思うんですね。
は、はい、ちなみに福田さんは若い頃からどんなスポーツを経験してらしたんですか？
はい、あ、僕実は小学生の頃からタッチフットボールをしてまして、
はい、
で高校からアメリカンフットボールっていう形で、もう結構ずっと長いことアメフトをやっている状況です。
はい、じゃあ福田選手はもう生え抜きのアメリカンフットボール育ち。
そうですね、
言ってもいいんでしょうかね。
IQ が高いでしょうね。
すごいでしょうね。
はい、それでね、
あ、そうですね、歴はすごい長い方だと思います。はい、
それでね、甲子園ボールの話に戻りますけれども、
はい、
今年甲子園球場開場100周年じゃないですか。
そうなんです、
ね、はい、だから今年の甲子園ボールはですね、ものすごく盛り上がると思うんですよ、
はい、
ただ大きな変化があるんですよ。
何でしょう？
これまでは東日本の代表校と西日本の代表校が対戦してたんですよ、
はい、
ただ今年からは変わりましてですね、はい、3年間だけ試みの試行なんですけれども、
はい、
関西と関東から3位校まで全日本選手権に出るんですよ。で、
はい、
他の北海道や東海や九州も出てくるわけですね。でトーナメントをやると、
うん、
そうするとですね、このトーナメントばらけていまして、最終的にトーナメント勝ち進んでいくと、
はあ、
関西対関西になる可能性もあるし、逆に言うと関東対関東になる可能性もあるんです。
はい、はあ、じゃあ東西学生対決ではなくなるかも。
そうなんですよ。
あらら、
これ今年の甲子園ボールはちょっと注目していきたいところですね、
は
あ、はい、というのが今年の大きな違いです。
はい、
はい、
でもどうなんでしょうね、こういうのは3年間だけということなんですか？はい、
その後また、うん、考えるそうです。
ということはもしかしたら東西でっていうこの甲子園ボールのもともとのそのなんか成り立ちっていうのはちょっと変わってくるのかもしれませんね。
可能性もありますね。それからですね、
はい、
ちょうど今いいタイミングでですね、行われているのがあまり報道されてませんが、
はい、
アンダー20世界選手権というのはカナダで行われていましてですね、
はあ、
これはですね、まあ、20歳以下の選手たちの戦いですよね、うん、で日本チーム、日本代表チームですよ、
はい、
これ45人いるんですが、うち12人が関学の選手、関学の大学と高等部。
あらららら、ら
すごいじゃないですか、これ見ても
ね。え、
福田さんすごいですよね。
いや、本当にすごいと思います、
ね、しかもですよ、しかも初戦はですね、オーストラリアに、勝ちまして、
うん、
そして準決勝、
うん、
準決勝はですね、なんと本場のアメリカに41対20で勝ったんですよ、つい先日26日。
そんなことってある？
史上初なんですよ。
そうでしょうね。
日本が初めてアメリカに勝った公式戦で。それで決勝戦が日本時間の7月1日です、
はい、
相手はカナダ、
はい、
これはね注目の一戦なんですよ。福田さんそうでしょ。
はい、そうだと思います。
ねえ、
ね、でもカナダで、はい、カナダのチームと対戦するんですか。
超アウェーですけどね。
むちゃアウェーですけど。
カナダ結構強くて、はい、3連覇を目指してるんですよ。だから結構難敵なんですけれども ですね。このカナダエドモントンでのこの2024年のアンダー20の世界選手権、これが今非常にアメリカンフットボール関係者の中でホットなので、もうアメリカンフットボールの街西宮としてはこれをぜひ お伝えしたかったんです今日は。
そうですよね、はいはい、でもどうなんですか、その体格的にね、まあ、その随分今はまあそれこそね、大谷選手もあんなすごいですから、はい、日本人ってすごくなってきたのかなとは思いますが、そうですね、
これアメリカ勝った後の大橋誠監督の談話なんですけれども、これまではですね、はい、1対1の勝負でやられる試合が結構あったと歴史的にね、ところが今回は第1クォーターである程度リードが取れて、これが一番の勝因だけれども、ところがまあ、我々が、まあ、チームをオーガナイズドっていうんですけれども、うん、まあ、チーム戦で戦うっていうね、それが実を結んだっていうんですよ。
はあ、はい、
だから、まあ、勝てない相手ではないと、こういうことですね。
でも福田さん、本当にこうぶつかり合いなんかになってきた時に相手がすごい大きい選手だったら怖いとか思ったりしたことはありませんか？
もちろんあります、
ね、え、ということになるとやっぱり本当に体格のいい欧米の選手たちと一緒に戦うっていうのはそういう意味でもすごい、ちょっと大変なことになるんでしょうね。うん、その中ででもこれだけ検討してくれてるっていうのは嬉しいことですね、はい、
そうなんです。7月1日、はい、ぜひ、ね、注目してもらいたいと思いますね。
これなんで中継ないんでしょう ね
配信ではあるんですけどね、は
い、そうなんですか。じゃあ見ることはできるんですね。
見られます、
はいはい、
それから、うん、福田さん出身の感覚なんですけれども、はい、やはり歴史のある感覚一歩進んでいって、日本の中でもね、
はい、
今年の5月にちょうどゴールデンウィークの期間中なんですがアメリカ遠征をしたんですよ、
はい、
これも画期的なことでして、南オレゴン大学というところを訪ねていきまして、うん、そこで南オレゴン大学と交流をして試合をしたと、うん、
はい、
でこの試合の名称がですねミルズボールっていうんですよ。
ほう、
このミルズボールのミルズっていうのはチャック・ミルズさんという、これはですね日本のアメリカンフットボールの発展に大きく寄与された方で、もう亡くなってますけれども、もともとその米軍のアメフトチームの指導にこちらにいらっしゃって、で縁あって日本のフットボールの指導をされたと、コーチングをされたと、こういうことなんです。だから今、はい、年間最優秀選手、大学のね年間最優秀選手の名称はですねチャック・ミルズ杯って言うんですよ。
へー、
でこの南オレゴン大学のコーチも務められたんですよ、うん、そういう縁があって、それで関学の前監督の鳥内秀明さん、僕の番組のゲストでおなじみなんですけれども、鳥内さんもこの南オレゴン大学のコーチ留学をされていたんですよ。そういう縁があって、いつかこの交流したいねって話が進んでいたらしいんですが、コロナ禍になりましてちょっと伸びたんですけれども、
はい、
今年やっと実現したと、
う
ん、これも意味のある話で、試合だけするんじゃないですよ。ちゃんと選手同士交流して練習の風景をお互い見て、
うん、
あともう一つ被爆者のお話を聞くっていう時間もあったらしいんですね、現地に住んでいらっしゃる、はい、だとか、それからチャック・ミルズさんの追悼セレモニーとかですね、非常にこう内容の濃い数日間だったと聞いています。まあ、試合の方は、24対54で感覚が敗れてしまいましたけれども、ただ収穫が多かったなと思いますね。だからこれは日本の他の大学とかメディアとかにもとっても注目された、さすが感覚という遠征だったですね。
なるほどね、
はい、
でもそういう交流が生まれるということもね、本当に素晴らしいことですし、
そうなんです。関係者によりますと今度は南オレゴン大学にこっちに来てほしいと、うん、
あ、本当ですね、
いつかね、はい、そして、まあ、こちらの、ね、
甲子園で
甲子園でやればいいですけどね。
ぜひ試合を、
ねね、その時はもう西宮の皆さんぜひ民泊お願いします
本当ですね。まあね、あのホームステイでよりなんかこうね、親密度が増してくるっていうこともあるでしょうし、
そうなんですよ、
まあ、本当にそういう意味ではあの国際交流にも一役も二役も買っているスポーツということなんですね。
そ
うなんです。
そして、福田さんも子供の頃から親しんでいた、うん、あのまあ、チェスナットリーグちょっと発展したらですね、はい、タッチフットボールとか、はい、フラッグフットボールっていう、フラッグっていうのはこの腰にあの紐みたいにつけるんですけども、うん、このフラッグフットボールが次のオリンピック、今年はパリですけれども、次の2028年ロサンゼルスオリンピックの正式競技になったんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、だから今そこを目指して練習してる若い人たちきっと多いと思いますね。
なるほどね、はい、これはアメリカンフットボールとはまたちょっとそのシステムは違うものなんですか。
人数がまず少なくてですね、うん、5対5でやるんですけどもね、はいはい、ただまあ基本的には同じですよね、はい、あんまりこう激しいコンタクトはないっていうかね、うん、そのフラッグを引き抜いたらそこでプレー終わりっていう、そういう感じです。
だから若い子どもたちもプレーができ
ます。女の子もできます。
できるということで、はい、で、 あ、でもこれがオリンピックの種目になったっていうのは福田さんすごいことですよね。
あの本当にすごいと思います、ね、で、あの、はい、でアメフトしてる選手の中でもやっぱそのオリンピック目指してちょっとフラッグやってみようかなっていう選手もいたりするので、はい、すごいアメフト業界としてもすごいビッグニュース、はい、
へえ、ま、アメフトって言えばあの業界のまトップみたいな感じで、なんかフラッグっていうとちょっとそれよりもね前の段階みたいだから、フラッグかではないんですね、うん、フラッグをやってみようっていうアメフトの選手もいらっしゃるぐらい
のもんなんですね、はい、オリンピック種目ですよ。
あ、そうか、
すごいですよ、
ね、え、福田さんもやっぱりじゃあちょっとやってみようかみたいな感じはありますか。
いや、僕はもうちょっとあの体力的にもちょっと、まあ、見る方に回ろうかなと思って。
なるほど。でもじゃあ、あのその導入というか見る方もフラッグぐらいから入れば、
そうですね、いいかもしれないですね、分かりやすいですね、5人5人だから
ですね、はい、だってアメリカンフットボールの本当の正式の試合ってあれ一体 何人対何人なんですか。
11対11なんですけども、
あ、でもなんかものすごい要件人がやるような気がするんですけど、
交代自由ですからね。
自由なんですか、
はい、別に審判に言わなくてもいいですから。え、知らないうちに選手が変わってるとよくある話で。
福田さん、そんなことあるんですか。
あります、はい、あります。
じゃあ何、あ、出ようかなみたいなんで、じゃあ僕出ますみたいな感じで出ちゃう。
プレーが決まっていて、その時に当てはまる選手が出ていくんですけれども、僕らも実況していて、あれ、クォーターバック変わったなみたいな、よくあります。
そうクォーターバックが変わったらすごいんじゃないですか。
投げることが得意なクォーターバックと、自分で走ることが得意なクォーターバックを使い分けるっていうチームもあるんですよね。で、相手をちょっと撹乱するという。
そうなんですか。はい、結構頭脳戦ですよね。
そうなんですよ、だから気がつかないこと結構多くてですね。
はい。じゃあ実況なさるアナウンサーの方もとてもなんか、はい、みたいなこともあったりするわけですか。
あります、解説者でもありますよ。あ、変わってましたねってありました
よ、
ね、
過去形ですか。
2人とも分かってない、
変わってましたね。そういえば、
そうなんです。だからもうこれこそですね、そのアメリカンフットボールのそのらしいところで、はい、戦略のスポーツですよね、はい、
まあ、あの基本的なルールとしては選手は11人、
はい、
で、攻守交代制、
はい、
ディフェンスとオフェンスは変わります。総得回です、
はい、
で、試合は1クォーターが何分なんですか。
アメリカでは、ね、15分でやるんですが、はい、日本では多くの試合は12分で、コシモールは15分です。それから、はい、あの X リーグの方もトーナメント最後の方に行くと15分クォーターになりますけどね、
うん、はい、を4回
第4クォーターまでやるということですね。
これかなり体力が、
あの暑い時期に始まりますんでね、早くて8月遅くても9月に始まるんで、その頃まだ酷暑ですよね。
いいですよね。
だから給水タイムとかありますけどね。
そうなんですね、はい、まあ、そうじゃなきゃ本当に熱中症になっちゃいますよね。
そうですよね。
で、基本これボールは投げる、
はい、
前に投げる、
前投げて、レシーバーが通ると
走ってって取る、
はいはい、あとは走る、はい、ボールを持って走ると、
あ、持って走って OK、
はい
は
い、というのが大きく2つの攻撃のパターンですよね。
ただなんかその攻撃によってなんか何ヤードか進まないとそれがチャラになっちゃうみたいな、
は
い、
4回の攻撃で10ヤード進めば次の攻撃権が更新されるんですけども、はい、10ヤードいかなかったら攻守交代になりますね、
なるほどね、はい、まあ、心当たりのところが、ちょっと分かんない難しいと思われる方も多い、うん、
まあ、そのルールなのかな、野球のスリーアウトと同じですよ。
あ、
でも野球はそうか、あ、攻撃更新はないか
ないですよ、まあ、まあそうですけどね、
スリーアウトになったらスリーアウトで終わりですよね。
最終的には相手の陣地というかゴールに、
はい、エンドゾーンというのがあるんですけども、はい、そこにボールがちょっとだけ入ればもうそれで6点入ります、はい、
それがタッチダウン。
はい、そうですね。
あ、なるほどね、まあ、あの本当にそのなかなかこう、ね、お話聞いてると難しいのかなとか思いますけど、
はい、
こう見てるとだんだん分かってくるようにはなりますか。
そうですね、さっき言ったように場内アナウンスもあるので、うん、説明してくれますので、はい、よく分かると思いますよ、はい、それからですね、はい、ちょっとお話外れますけれども、これアメリカンフットボールと、
うん、
西宮神社の福男選びについてちょっとお話ししたいんですけどいいですか。
え、なんか関係あるんですか。
あるんですよ。
あら、
これがまた今年の大きなニュースになったんですけどね、
はい、
僕は去年関西学生リーグの神戸大学の試合を実況したんですよ。その時クォーターバックとキッカーを兼務している選手がいて、多田竜平選手4年生でした、
はい、
で今年の1月10日、
はい、
福男選び映像見ていて、あれアメフトのユニフォーム着てるなと思ってですね、
ほう、
そしたらですね、この多田さんだったんですよ。で3番服だったんですよ、
はい、
で僕の番組に出てもらったんですけども、だ神戸大学のアメリカンフットボール部の部員が3番服になったと、
はい、
いうことで、これまたオフのシーズンオフのフットボール界の大きなニュースになったんです福田さん知ってますかこれ。
僕もそれ聞きました
裏そうですよね、
うん、
でこれね、
はい、
この春の試合京都大学と神戸大学の実況をしたんですけれども、解説者にその話を向けたんですよ、
はい、
いやーオフは神戸大学は多田さんの3番服で盛り上がったでしょうと、盛り上がりましたねって言いましたね誰かと思ったら多田じゃないかみたいなのがあったんですけども、
やっぱりじゃ
多田君は浜脇中学出身で、
はい、
で、一律西宮高校、
はい、
で神戸大学、宮っ子ですよ、宮っ子、
もう地元ですよね、
地元ですよ。
いやその方が3番服ですか。
そうなんです。
で、これは
これ今神戸大学の解説者がそうおっしゃったんですが、
はい、
相手の京都大学の解説者がこんなこと言ってますよ、うん、そういえば西宮神社の福男選びのコースってアメフト選手向きですよねって言ったんですよ。つまり最初門が開いてバッとダッシュするでしょ、
は
い、で少し下右にカーブするじゃないですか、
はい、
下石畳で、
滑りやすいですよね。
ああいうのって他のスポーツであんまりなくて、
うん、
ただアメリカフットボールはああいうところで試合するんですよね。それで、うん、少し行ったら取り組むって左カーブするじゃないですか、
はい、
そしたらクスノキがあるでしょ、
であ
れを左行くのか右行くのかって瞬時の選択が求められるでしょ。
あ、どっちを、
これもアメリカフットボールのその時にどう判断するかってあるわけですよ、で最後だんだん本殿の前にちょっと、はい、上りで段になっていて滑りにくいようにちょっとあるじゃないですか、
はい、
あそこでこけるやつが多いんですよう
ん、うん、
ところが彼はうまく乗り越えて、だからその京都大学の解説者は、
うん、
あれはやっぱりアメフトの選手はカーブとかそれから周りの人との接触もあるじゃないですか、
うん、
それに強くないといけないし、うん、最後こけないように登っていくとか、はい、全部アメフトの要素ですよってわけですよ。
わ、すごいことですね、
はい、全部ね、福男選びとアメリカンフットボールはつながっていると、うん、こういうこと
納得しました。
アメフトの街西宮ですからね。
そうですね、はい、じゃあ後半は西宮ブルーインズの活躍についてね、福田さんにたっぷりと語っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さくら FM、 今日はアメリカンフットボールの魅力についていろいろとお話を伺っています社会人アメリカンフットボールチーム西宮ブルーインズの福田陽介さん、今日はねズームで、お話を伺っています。そして助っ人ティーチャーとしてフリーアナウンサーの近藤富士夫さんにもいろいろとお話を、こんなことがあったんだなみたいな、そうなんですね、福男選びと、アメリカンフットボールは
楽しいエピソードでしょう、
関係があったんだとちょっと納得しましたが、はい、さあそれではですね、ここからはその西宮ブルーインズという社会人アメリカンフットボールチームについてお話を伺っていきたいと思うんですが、福田さん、これ社会人アメリカンフットボールチームということは、はい、皆さんお仕事を持ってらしてで、
はい、
やってらっしゃるということですよね。
あ、そうです。あの、基本的には平日みんな、それぞれの仕事をして、あの、日曜日に練習しているっていう形です。
ね、ハードで大変かなとか思うんですが、そもそもこの西宮ブルーインズの大元っていうのはどこからのスタートになるんですか？
もともと、あの、阪急百貨店の有志12名の人たちが、まあ、同好会として作ったっていうのが始まりでして、でそこから、まあ、同好会から阪急ブルーインズっていうような、形になっていって、で2012年に西宮ブルーインズっていう形に変わって今に至るっていう形ですね。
なるほど。そして現在 X リーグの2部所属。ね、はい、早く上がってきて近藤さんにね、け、あの、いろいろと実況してもらいたいななんて思いますよね。
お願いしますよ。頑張ってくださいね。
で、あのね、ブルーインズの皆さん方は、はい、そのいろいろとインスタなんかもやってらっしゃいまして、これが結構人気だそうです、はい、で、いろいろと数値化してこの紹介してらっしゃるんですね、西宮ブルーインズを、
はい、そうですね、あの、うん、ホームページで、まあ、選手の数値っていうのを、選手の、まあ、ことを、まあ、数値化して、まあ、ちょっと紹介したりしてます。
じゃあ、ぜひホームページ見ていただきたいんですが、例えば、どんなことが数値化されてるんですか？
はい、まあ、例えば、あの、まあ、プレイヤーの平均年齢とかですね。うん、それが、まあ、26歳だったり。
お、26歳っていうのは結構若いんですかね。まあ、どうなんですか？社会人のチームとしては、どうなんでしょうかね。
26歳若いんじゃないですかね。
ねえ、うん。あのね、ちょっとね、拝見してたらね、体脂肪率っていうのも出てるんですって？
そうですね。体脂肪率も、16% ですね。
平均16%。
そんなに良くはないと思うんですけど。
はあ、はい、まあ、やっぱりがっちり型ですもんね、そりゃね。それから、ね、上場企業、公務員、はい、就職率なんていうデータも出てるそうですが、これ結構すごいんですよね。あの、
65% ですね。
ということは、ね、すごいことなんでしょ、はい、これは。
そうですね。あの、結構、他のみんなの話を聞いてると、あ、そんないいとこ勤めてんのとか、結構国立大出身のやつが多かったりとか、うん、結構なんか、皆さん、いいとこに勤めてたり、まあ、僕と同じように、公務員で勤めてる人も、うん、
いらっしゃる。65% がそう。ねえ。でも、あの、なかなかやっぱりお仕事との両立っていうのは、ね、大変だと思います。その他にもですね、ミーティングの参加率。これ、ミーティングの参加率っていうのは、あれなんじゃないんですか？ほぼ 100% みんな出なきゃいけないってもんじゃないんですかね、これ。
そうですね。そこはちょっとチームとしても課題にはなってるんですけれども、はい、あの、基本的にはみんな出てもらいたいんですが、その、まあ、結構平日に行ったりすることがあるので、ええ、ところで結構なかなかみんな出れなかったりする時があります。
はい、このミーティング参加率は何パーセントですか？
そうですね、77% ですね。
でもなんと、それを納会とか飲み会の参加率は上回ってるって話を聞いたんですが、本当ですか？
そうですね。あの、なんか、飲み会とかになってくるとなんかいつも人多いなみたいな。
なるほど。でもやっぱりそうやって、あの、こうね、コミュニケーションを深めていくというね、一つの場になってるんでしょうし、納会や飲み会の参加率は 83% だそうですが、それを上回ってるのが、私これ見てちょっとびっくりしたんですが、あの、部内の恋愛、はい、成婚率っていうのが、はい、これ過去30年の歴史というか、はい、データなんですか？
そうですね。これ僕も初めて見たときとびっくりしたんですけど。
何パーセントですか？
これ、あの、88% ですね。
ほぼ成功じゃないですか。
そんなに高いんですか？
はあ。いや、なんでやろうなって、ちょっと不思議に思ったりもするんですが、なんか秘密があるんですかね、これ。
やっぱなんか、土日とかでもから、接する機会が増えて、うん、まあ、そういったところでこういう数値につながってるのかなとは思います。
なるほどね。まあ、選手のあれこれを数値化してということで、このホームページもね、すごく楽しいのでぜひご覧いただきたいんですが、西宮ブルーインズさんは社会貢献活動もいろいろとなさってらっしゃるんでね、今までにもこんなのやりましたよっていうのをいくつかちょっと挙げていただけますか？
はい。まず一つが、西宮市民応援デーっ っていうものがありまして、
はい、
まあ、毎年秋の9月から始まる、まあ、8月9月から始まるシーズンのうちの1試合を西宮市民応援デーとして据えまして、
うん、
市内の、まあ、先着100名の方に無料でご覧いただけるように、取り計らったりして応援を呼びかけたりしています。で、あとは小学生向けの、まあ、体験会とかですね。過去に例えばその阪ガーデンズの西宮ガーデンズの阪急百貨店のスペースをお借りして、
はい、
小学生低学年の子を対象にまあ、ちょっとちっちゃい柔らかいボールにを使ってキャッチボールしたりだとか、
うん、
ボールをしたりだとかそういう体験をしてもらって最終的にヘルメットとかちっちゃいショルダーをつけてもらってお前取ってこういうもんだよっていうような体験会っていうのも実施したりしていました。
一日体験会もあるそうですからね、ちょっと興味のある方はぜひ参加してみていただきたいと思いますが、西宮ブルーインズっていうのもなんかこう見学したりとかちょっと入ってみたいななんていう方はちょっとそういうふうにご覧になる機会もあったりするんですね。で、
はい、
それからやっぱりアメリカフットボールって言えばね、チアもすごい華やかでね、話題の一つになるんですが、はい、スイートブルーインズという、これ、ジュニアのチアのチームもあるそうですね。
はい、そうなんです。
ね、そして、プラチナムブルーインズという、まあ、大人のチアと。
はい。
はい。
あります。で、スイートブルーインズ、まあ、小学生向けのチアに関しては、僕も詳しくは知らないんですけれども、結構、ご好評いただいておりまして、その見学だったりとか入部したいっていう子たちが結構多いようで、やっぱ人気があるようです。
おで、プラチナムブルーインズの皆さんはもう華やかなチアリーディングのね、また妙技を見せてくださるわけで、ね、こちらもなんかファンが多いんですよね。
そうですね、まあ、僕らの試合には毎回来てくれてて、
うん、
入場試合前の入場だったりだとか試合中の応援だったりだとか、あとハーフタイム中にもパフォーマンスしてくれてるので、うん、活気があるというか華やかに盛り上げてくれてますし、ちらっと、まあ、ファンみたいな人がいるっていうのも聞いたことがあります。
うん、さあそんなみんなに会いたいなという方は、まあ、今後の試合の予定が気になるところなんですが、もうスケジュールはかなり出てるんですか？
そうですね、8月の終わりか9月以降に試合があるっていうのは決まってるんですけれども、
ええ、
ちょっとまだその試合っていうのがちょっと僕らにもまだオープンになっていなくてわからないんです、うん、
はい、
インスタグラムがありますので、
はい、
まあ、そこで試合日程が分かればそこでちょっと公表させていただく予定になっています。
なるほど、もう本当に時代ですよね。ホームページだったりインスタグラムだったり、選手の皆さん、それからチアの皆さんとファンの皆さんとの間も本当にこう距離が近くなってるっていうかね、いろんなことを共有できたりっていう楽しいこう付き合いがあるんですね。
そうですね、結構それこそインスタグラムのメッセージを通じてちょっと練習見てみたいとか、そういった声も来たりしてるので、すごい便利だなと思ってます。
本当ですね。さあ、じゃあ最後にですね、福田さんから、ぜひぜひリスナーの皆さんに何か一言ありませんか？
はい、僕ら、西宮ブルーインズ、まあ、X2 リーグっていうところではあるんですが、やっぱりみんな、仕事とアメフトを両立して頑張ってます。アメフト好きのみんなが集まったチームになってますんで、もし、皆さんご都合が合えば、試合とかぜひ見に行ってきていただけたらなと思います。はい、春はちょっと、成績振るわなかったんですが、
うん、
まあ、その分ちょっと気合入ってますので、ちょっと秋には注目してほしいなと思います。
はい、ぜひみんなで応援に行きたいですね。ということで、社会人アメリカンフットボールチーム、西宮ブルーインズの福田陽介さん、今日はズームでご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さあ、そして、近藤富士夫さん、
はい、
もっともっと西宮の皆さんに、本当にね、西宮は野球だけじゃなく、アメリカンフットボールの聖地でもあるということでございますので、
はい、
その魅力を伝えていってほしいなと思うんですが、
本当そうですね、今の西宮ブルーインズさん、うん、 あ、こんな地もあるんだっていうふうにね、応援が、あの輪が広がっていけばいいなと思いますよね、はい、
じゃあ皆さんも大いに力を入れて応援をしていただきたいなと思いますね。またあの近藤さんのねサクッとラララのね、番組の中でもきっとあのアメリカンフットボールについて今後もいろいろとお話しくださると思うので、ぜひそちらも楽しみに待っておりますので、はい、今日は本当にありがとうございました。フリーアナウンサーの近藤富士夫さんでございました。さて来月の第4金曜7月の26日は甲子園歴史館の阿部沙莉さんをお招きしてボールパークへ行こうと題してお届けします。今年100周年を迎える阪神甲子園球場を中心としたボールパークは、野球がある日もない日も、野球が好きな人もそうでもないという人も楽しめるエリアになっています。その中で来月は甲子園歴史館にスポットを当ててお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週第一金曜は西宮市立郷土資料館さんの担当です。7月5日来週は郷土資料館学芸員の森下雅樹さんに古墳文化の拡大、具足塚と野草塚についてお話を伺っていきます。森下さんへのメッセージもお待ちしていますね。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。